それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書3章12節から15節、民数記21章4節から9節、ヨハネの福音書3章12節から15節と民数記21章4節から9節になります。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして、足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。それではこの箇所よりイエス様を信じるとはと題してメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、いつも私たちをこの場に招いてくださって本当に感謝です。私たちはあなたの御言葉を、聞きたいです。どうか神様、私たち先ほど読まれた御言葉、そしてこれから、私が語る言葉によって、私たちが、聖霊様を通してあなたの恵みをどうか、受け取ることができますように、どうか私の口を清めてください。私が、語りたい御言葉を語るのではなく、あなたの福音を語ることができますように。そして私たちが聞くときに、私たちが聞きたいものだけを聞くのではなく、神様が私たちに語られる一語一句すべてを受け入れ、それにより頼み、それに従うことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、いつも子供たち聞いてますけれども、一つ質問です。神様にとって、私たちの中で、私たちの人生の中で一番嫌なことは何だと思いますか。神様にとって私たちの人生の中で一番嫌なことは何だと思いますか。ちょっと考えてみてください。どういう罪を犯したかっていう。今日のお話に出てくる人は、ニコデモと言います。ニコデモ君って呼びましょうね。ニコデモ君で、ニコデモ君をラミークラブの、通っている子供に例えると、毎週欠かさずラミークラブ行ってる子です。9時ぴったり来る、パッて来る子で、ラミークラブの毎週の暗証成功を言われなくても毎週覚えるような人です。そして最近10回 のダンスあるじゃないですか。平日に YouTube 見て練習して、日曜日にキレッキレに踊れるようなニコデモ君です。そして献金を忘れずに、10円玉ではなく50円玉ではなく100円玉でもないです、500円を毎週そういうふうに献金しているニコデモ君です。そしてある日、イエス様はニコデモ君にこういう、旧約聖書の話をして、こういうメッセージを語ったんですね。あなたはいつも神様に文句を言うイスラエルのようだと。神様に文句を言った人たちはどうなったか分かるかい。ある時毒蛇に噛まれて死んだんだ。 神様から罰を受けたんだよって。だからあなたも、ニコダモ君、あなたも神様の罰から救われる必要があると思わないかいと突然言いました。ニコデモ君にとってもうこれ驚きですよね。いやー、10回のダンス練習したのにって思ったと思います。皆さん、ラミクラブに通っている子どもたちも同じかもしれません。ニコデモ君がって、まあ、嫌なことがあった時、まあ、神様を信じますと口で言ったとしても、神様なんでこんなことをするの、私だったらしないのにと心の中で叫んでいるかもしれません。そして神様は心の中の叫び全部知っておられます。みんなに聞こえるところでも、家の中でも、心の中でも文句を言わない人はいません。いますよね、はい。しかし神様への文句は、実は神様が最も嫌われることなんですよ。なぜかというと、その文句の裏に神様の力と神様の知恵を疑う思いがあるからなんですね。で、私たちは全て、まあ、いろんな罪を犯すんですけれども、それが、まあ、私たちの罪の、まあ、原因、まあ、罪の種になっちゃうんですね。残念ながら私たち人間は神様に対する文句を言わないようにすることはなかなかできません。一日やってみてください、ね、難しいですよ。でもイエス様を信じれば神様の罰から救われると、イエス様はこういうふうに救われると、まあ、イエス様は約束されます。だけどイエス様を信じるってどういうことでしょうか。イエス様、私教会行ってますということはイエス様を信じることはできません。重要ですよ。教会行く必要はありますよ。だけど教会行ってるから、奉仕してるから、献金してるから、10回のダンスしてるから信じてるわけではないです。信じることっていうのはこういうことなんですね。イエス様、助けてくださいって思うことなんですよ。イエス様、助けてくださいって皆さん思ってますか。もし思っているならば、それはイエス様を信じることです。イエス様を信じるとはどういう意味なのか、今日ちょっと見ていきたいと思います。ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、簡単に、紹介します。いつも第3週と第4の、日曜日にいつも読んでいます。で、ヨハネの福音書は、まあ、いくつかの、まあ、証人の証言やイエス様ご自身の証言が並べてある、まあ、歴史の記録です。例え話ではありません。昔話、そういうようなものではない、歴史 の記録です。で、ヨハネの一章には、まあ、バプテスマのヨハネ、そして最初に召された4人の弟子たちの、まあ、証言が、まあ、記録されています。で、この客観的な歴史の記録には、筆者ヨハネの主観的な、まあ、目的は2つあるんですね。1つはイエス様が神の子であり救い主であるということと、でもう一つはイエス様を信じるだけで永遠の命が与えられるっていう、その二つを私たちに説得しようとするんですね。これを信じた方がいいですよと。で、私たちは聞いているものとして、それを信じるか、それを信じないか、もう少し聞くかっていう三つの選択肢があります。もちろんこれはクリスチャンもノンクリスチャンもこの3つの選択肢があります。で、前回はイエス様についての証言を信じたくなかった人が出てくるんですね。その人はネコデモ君です。はい、ニコデモです。ニコデモは、自分がイエス様の敵だとは思っていませんでした。むしろイエス様に好意を持っていて、その教えについてもう少し聞きたいと思っていた聖書の先生だったんですね。先生です。しかしイエス様はそれにもかかわらずニコデモを敵視されました。ニコデモは何度もイエス様の話を聞き、印を見たにもかかわらず、イエス様を自分と同類の聖書の先生に過ぎないとしか思っていなかったからなんですね。ニコデモはイエス様のことを、まあ、神様に使わされた一人の先生だとは信じていましたが、 イエス様と弟子たちが証ししていたようなこの世を救う救い主、神の子羊としては受け入れていませんでした。ですからイエス様はニコデモに立ち向かわれたんですね。御霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることはできませんと強く熱くニコデモに訴え続けました。それ前回の説教です。前回のヨハネの説教ですね。そのように訴えられたニコデモは、いやそう言われてもどのように御霊によって新しく生まれるんですかってと疑問に思ったと思うんですね。皆さんも前回のヨハネの福音書の説教を聞いて、いやどうやって生まれるんですかって思ったかもしれません。で、今日の話はその疑問に対する答えです。そしてその答えを一言で言うと、新しく生まれることは、言語を言うと天から生まれることはイエス様を信じるっていうことなんですね。イエス様を信じる。で、今まで読んできたヨハネの福音書にはイエス様とさまざまな人との対話が書かれていましたが、今日のヨハネ3章12節から21節はこの福音書の中の、最初の教え、最初の説教なんですよ。ある意味デビュー説教なんですね。ですから生の声でイエス様の、イエス様の教えを聞こえることはで、聞こえることはできるんですね。イエス様は、ニコデモのようになかなか信じることができない人たちに知ってほしいことをまとめておられ、イエス様が私たちのためにどのような救いを用意されたかを教えてくださっています。そしてここでニコデモに3つの驚くべき対照的な事実を教えられるんですね。で、この3つの事実を受け入れることができれば、御霊によって新しく生まれたっていうことが分かると思うんですね。なので、まず1つ目の教えですね。12節から読みます。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうかと。それがイエス様のオープニングのイントロダクションですね。子供たち聞いてくださいではありません。聖書の教師としてニコデモは旧約の預言がどのように成就するか、どのように神様この世を裁かれ、どのように神の国が再建され、待望のダビデの子孫である新しい王メシアがどのように神の国の王座を上るかをイエス様に聞こうとしていたのだと思うんですね。文脈、その当時の文脈を見るとそれを待ってたんですね、ニコデモのような先生たちは。つまりニコデモは自分が待望している将来について聞きたかったんです。皆さんも、ニコデモと違う将来を待望しているかもしれませんけれども、皆さん待望しているものは何でしょうか。それをちょっと考えてみてください。しかしイエス様は天上のこと、あなたが皆さんが待ってる将来、それよりもまず目の前の地上のことを気にしなさいとおっしゃいました。そして御霊によって新しく生まれなければ、あなたが待望している神の国、あなたが待望している将来、そもそも受けることはできませんよっていう注意なんですね。そしてイエス様は続けて13節にこう教えられます。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。ニコデモが徹底的に学んでいた旧約聖書の中にダニエル7章という有名な予言がありました。先ほど招きの言葉で読みました。自分の王国の支配をある人の子っていうのは人間のことなんですけれども、人間にお委ねになるという約束があります。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は天を経た者、年を経た者のもとに進み、その前に導かれた。その方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅べることがないと、こういう将来を描いてるんですね、予言してるんですね。ニコデモとイスラエルは この人の子、まあ、つまり人間の子が天に昇って神の王国を相続することを待ち望んでいたんですね、まあ、将来のダビデの子孫。しかしイエス様は天に昇って神様から神の国の権利を相続する人間っていうのはいませんって、それ不可能ですと宣言されるんです。ネコデモとイスラエルが待望している王は普通の人間ではないですよ。これがイエス様が最初に紹介された驚きの事実です。天から下って来られた人の子しか私たちが待ち望んでいる将来、私たちが待ち望んでいる救い、私たちが待ち望んでいる恵みを果たすことはできないということなんです。私たちはいろんな輝かしい将来を思い描いていると思います。そしてある人がそれを与えてくださると妄想、まあ、妄想っていうか待望しているかもしれません。で、しかしイエス様は私たちよりも現実的なんですよ。いや、そのようなことを人間が果たすことができますかって。天から下って来られた人の子しか果たすことできませんよって訴えられるんですよ。あ、訴えられます。しかし天から下る人間なんてそもそもどこにいるでしょうかと、まあ、ニコデモも、まあ、疑問に思ったかもしれません。そしてその疑問には、まあ、その疑問には答えることもなく、ただイエス様は淡々と説教を続けられるんですね。14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。イエス様は突然人の子の予言とは全く関係のないような荒野でのモーセの話を引用されます、まあ、司会者が先ほど読んだ民数記21章4節から9節ですね。結構ギャップ感じません？ダニエル7章と民数記21章、まあ、どういう内容だったのでしょうか。ちょっとまとめますね。神様は力強い救いの御業によって神の民を430年ものエジプトの奴隷制度から解放され、神様が約束されたカナンの地へ導かれました。で、荒野では水も食べ物もありませんでしたが、まあ、石から水を出す奇跡を起こされました。天からマナ、まあ、天からマナというパンダネを、パンダネを降らされたり、まあ、神様は奇跡的に必要な水と食料を民にお与えになりました。しかし約束の地への道のりは予想以上に時間かかってしまったんですね。皆さん、自分がイスラエルが思い描いた将来とちょっと違った道ですね。そして民数記24章4節から5節ではこう書いてあります。民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく
水もない。ちょっとありましたよって言いたいですね。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしてる。
天から降ったマナですよっていう、まあ、そういうふうに神の民の不満、じれったさ、うんざり、苛立ちがこの2節で描かれています。神様はそれは単なる愚痴ではなく、神様のご支配への民の訴えでした。民は神様の見救いを忘れ、神様が日々与えてくださった、まあ、奇跡的に与えられたパンを侮り、いや私だったらこんな計画は立てない、もっといい神様がいるはずと訴えてしまった。これは自分たちの王を転覆させるクーデターの幕開けです。ですから神様はご自分の王国を守れるために罰として燃える神様の見返りを表す燃える毒蛇を神の民に送られたんですね。特に、まあ、神様を裏切ってしまった 神の民です。なぜイエス様は、まあ、いきなりこの聖書箇所を引用されたのでしょうか。もうギャップありますよね。なんでこの箇所なんですかって。聖書を徹底的に学んできたニコデモ、 一生懸命神様に従い続けたニコデモ、イエス様に好意を持って神の国について聞こうとしているニコデモ、そのニコデモに面と向かって、あなたは気づいていないかもしれませんが、あなたは神に逆らっている民と全く同じだよとイエス様はおっしゃるんです。これがイエス様が教えてくださっている2つ目の驚きの事実なんです。イエス様は私たち、ネコデモ君だけではないですよ。私たちに面と向かって愛を持って、自分でも気づいてないかもしれません、知れないが、あなたは常々自分の日々の苦難を見て、神様にうんざりして、聖書の神様が用意してくださった道のりを嫌なんでしょ、嫌なんでしょと私たちに言っておられるんです。たとえ私たちがニコデモのように聖書を神の言葉として信じていても、大きな犠牲を払って神様に従おうとしていても、または異教の偶像を拝んでいなくても、この世の欲を溺れていてなくても全く関係ないんです。放蕩する弟の兄が自分の父親に対してうんざりしていたように、私たちクリスチャンも心の中で神様に対して心のどこかに根深い、いやもっと根深い苦み、怒りが熟してるんですね。私たちそういう怒りを抱いているかもしれません。カオスのような世界に対して、愛する人が、または自分が患っている病気に対して、自分の家庭環境、家族、または会社の経済的状況、なかなか抜けられない孤独、なかなかやめられない罪、本当に難しい職場、トラウマをもたらしてしまった人間関係、そういうような、それに限らずそういうようなことに対して抱いている苦み、これらはすべて、これら一つ一つのすべてが神様が定められたご計画の中にあることなんです。神様のご計画に対して皆さん何か言いたいことありますか？大声で言わないかもしれません。しかし正直になればみんな同じことを言うかもしれません。まず私たちは自分の力では抜け出すことができなかった状況から救われた時のことを完全に忘れてしまってます。そして毎日いただいている恵みを侮りながら、神様なんでこんな計画を考えたんですかって、絶対に他に違う方法あるんじゃないですかと、私たちは神様に逆らって、心の中で逆らってしまってます。ある意味それはアダムがエデンの園で犯した罪でもありますが、私たちは日々犯している罪でもあるんです。そういうわけで私たちもアダムやアラダムで神に逆らった民と同じように、神様の罰に値するものなんです。今私たちに、罰がない理由は、ただただ神様が私たちの罪を忍耐してくださっているだけなんです。しかし民数記の話は裁きだけで終わったのでしょうか。民はそこで自分たちの罪に気づき、モーセにこう言ったんです。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちら取り去ってくださるよう主に祈ってください、そういうふうに告白しました。ですからイエス様がニコデモに教えられた2つ目の衝撃的な事実は、私たちは神様とイエス様を非難していることをまず認めましょう。そして神様に罰せられないように主の憐れみを求める必要があります。忘れていけないのは、これがニコデモのように誠実に礼拝に通って聖書をよく読んでいる、清いクリスチャンたちに向けての話だということです。
未信者ではないんですよ。いかがでしょうか。自分の心の中に間接的にはであっても心の中に秘めている苦みが熟されて神様を日々非難していることを私たちは認めますか。認めましょう。私もですよ。私も認めないといけないんですね。民数記で神様はどのように罪人のために神様の罰からの救いを用意されたのでしょうか。神様が用意された救いの手段は人間がもう思いもつかないような非常に面白い手段だと思いませんか。神様の罰と右から表す燃える蛇を旗竿の上につけ、神様の罰を受けた人が頭を数センチちょっと上げて、その燃える蛇を自分の救いとして仰ぎ見るだけで神様の永遠に燃える身怒りが一瞬なくなるっていう、いやもうちょっとかっこいい救いの手段あるじゃないですかって言いたいですよね。いやもう金、あえて金の毒蛇どうですかみたいな。イエス様は神様の究極の救いをこの蛇の話に例えられます。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。もう聖書をよく勉強しているニコデモにとってもこれはもう困惑をもたらす一文です。もうちんぷんかんぷんです。先ほど読んだダニエル書の予言では人の子は天に昇り、神様がこの人の子に主権栄誉と国が与えられ、その上諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えると予言されています。しかしその人の子が大勢に昇る手段は何でしょうか。呪いの象徴である燃える聖堂の毒蛇が旗竿につけられたようにそこを登ることなんですよ。イエス様はそうおっしゃったんです。神の栄光と王国を相続する人の子が呪いの蛇になる。なんじゃそれって絶対にニコデモは思ってしまったと思います、まあ、イエス様の意味をすぐに察した方がいらっしゃると思います。イエス様は十字架のことを示唆されていることです。イエス様が十字架にかけられることは神様の御怒りと罰と呪いを私たちの顔に受けられるということなんです。旧約聖書には木にかけられたものは皆呪われていると書いてあり、十字架にかけられたイエス様は燃える蛇のように神様の呪われたものの象徴になるんです。これが私たちのメシアである人の子の王座への登り方なんですよ。次の聖書箇所にこのようにまとめられています。神は実にその独り言をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じなかったからである。それは次回の来週の楽しみです、はい、これがイエス様が教えてくださる最後の、事実なんですね。私たちを神の罰から救うために神の国を相続する人の子が旗竿につけられた呪いの蛇のように十字架にかけられた。この3つの事実ですね。私たちが待ち望んでいる、救いは、天の人からもらう必要があると。2つ目、私たちが罪を犯してしまっている、それを認めて助けてくださいと言わなければいけないっていう事実。そして3つ目に、私たちを救ってくださる人の子が十字架にかけられる必要がある。その3つの事実を聞いて私たちは何をすればいいでしょうか。一言で言うなら、もうイエス様を信じるだけなんです。これが御霊によって新しく生まれた証拠なんです。皆さんはイエス様を信じているでしょうか。信じるっていうことはこの蛇の話で説明されてるんですよ。信じるとは燃える蛇である十字架にかけられたイエス様をただですよ、仰ぎ見るだけなんですよ。
もう一度言います。信仰は十字架にかけられたイエス様を自分の救いとして仰ぎ見るだけです。ウェストミンスター小距離問答問い86では、信仰は福音において提供されているままにキリストのみを受け入れ、彼にのみより頼む。このより頼むっていうのは英語だったら rest、 休む、イエス様のみに休むと定義づけられています。日本語では、仰ぎ見るという言葉はもうただただ上を向くっていう、意味だけではありませんよね。そのようなただ上を向くっていう信仰っていうのはサタンにもあります。サタンもイエス様には私たちを救う力があると知っています。しかしサタンはイエス様を自分の救い主としてより頼んでいません。それが仰ぎ見るのもう一つの意味なんです。イエス様を仰ぎ見る信仰はイエス様を自分の救い主として受け入れてより頼む、休むということです。蛇の話に例えると、神様、私はあなたを非難してあなたの罰に値するものです。私はあなたの罰によって今すぐ死ななければなりません。しかしあなたが用意してくださった聖堂の燃える蛇イエス様を仰ぎ見て救われることを期待します、ということが仰ぎ見る、より頼む信仰です。しかしですよ、仰ぎ見る信仰のみの救いは信仰の深さによって救われるものではありません。ごめんなさい、いつも10回のダンスに言っちゃう。10回のダンスをキレッキレにそれしながら見るっていうものではないです。言ってる意味分かりますか？救いの対象によって救われるんです。感謝のことにからし種のような信仰でも、目を開けて数センチ頭に上を向けて聖堂の蛇であるイエス様を仰ぎ見て、どうか私を救ってくださいとより頼めば永遠に救われるんです。本当に簡単なものなんです。なぜなら自分の信仰の深さによって救われるわけではないからなんですよ。信仰がより頼むイエス様が私たちを救ってくださるんです。この世界ではこのような信仰のみの救いを提供する宗教、価値観、哲学はないんです。私たちはニコデモのように罠にはまらないように気をつけなければなりません。信仰はイエス様を自分の救いとして仰ぎ見ることで、イエス様のために何かをするということではありません。教会で毎週欠かさず、遅刻せず、礼拝しているとしても、教会で身を粉にして奉仕しているとしても、聖書を丸暗記したり、毎朝熱く兄弟姉妹のために祈ったとしても、セルで親しく交わりしているとしても、惜しげもなく教会や貧しい人に献金しているとしても、そのような良い行い、本当にいい行いですよ、素晴らしい行いは、あなたが神様のために何かをしている証拠です。ですが、イエス様を仰ぎ見ている証拠にはならないんです。前回のヨハネの説教で言いましたけれども、信仰はイエス様はあなたにとってどういう存在ですかに対する答えなんです。神様はあなたにとってどういう存在なのかっていう質問ではありません。全知全能である創造主を他の宗教でも信じることができます。聖書または聖霊はあなたにとってどういう存在なのかっていう質問でもありません。教会または改変まかり恵み教会はあなたにとってどういう存在なのかっていう質問でもありません。私たちに問われているのは、イエス様はあなたにとってどういう存在でしょうか。十字架を仰ぎ見た使徒パウロはその質問にこのように答えました。もうこれがもう模範的な答えだと思います。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は すべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはもう塵役だだと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。死ぬべきものであった私たちを救ってくださったイエス様を自分の救いである自分のすべてとして仰ぎ見ることができれば、皆さん感謝のことに御霊によって私たちは新しく生まれました。感謝です。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはニコデモの罠にはまってしまう傾向があります。自分がどれほど信仰深いのか、自分がどれほど熱心にあなたに仕えているのか、それをだけを見てしまって、自分は信仰深いと思ってしまっています。しかしイエス様が愛を持って真実を語ってくださいました。イエス様を自分の救いとして、自分を救ってくださる燃える毒蛇、聖堂の毒蛇であることを、そういうふうに認めれば救われる、それだけで救われるっていう本当に素晴らしい福音を私たちに語ってくださったことを感謝です。それは私たちの意思から来るものではありません。聖霊様が御言葉を通して新しい命を与えてくださった、証拠です。どうか神様、イエス様を仰ぎ見続けることができるように、奉仕をしても教会に通ったとしても忙しくしても、いつも常にイエス様を仰ぎ見ることができるように、イエス様が私たちのすべての希望であること、それをいつも信じることができるように助けてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。